招きの言葉、主に感謝し皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え、そのすべての苦しい御業を語れ。主の聖なる皆を誇りとせよ。主を慕い求める者たちの心を喜ばせよ。主とその御力を尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。アーメン。では賛美を捧げましょう。どうぞお立ちになれる方お立ちください。聖歌の95番を持って褒めたたえますが、感染予防のためにハミングで賛美を捧げます。心では心いっぱい捧げましょう。よろしくお願いします。信条を告白しましょう。使徒信条は、我らイエス・キリストを主と信ずる仲間たちが2000年前から共に一致して告白してきた信条です。この信条に心を合わせ、自分自身の信仰の告白として告白しましょう。それでは告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、 体のよみがえり、とこしえの命を信ずる。アーメン。ではもう一つ賛美の歌を心から歌う、心の中で歌ってハミングしていきましょう。聖歌の498番を持って賛美します。一国堂さんみたいになっちゃうかもしれません。はい、大きな、声で歌うことはできませんけれども、心では本当に心いっぱい主を褒めたたえていきたいと思います。それでは、この後も講読をします。今日の講読箇所は新約聖書、第一コリントの13章から抜き出してあります。修法をお持ちの方は修法の面、裏をご覧ください。スクリーンで参加される方は3ページあります。細字のところを司会者が、太字のところを皆さんで声を合わせて、控えめに読んでいきます。そして一番最後の太字のところだけは全員で声を合わせることに それでは購読しましょう。新約聖書コリント人への手紙第1:13章より抜粋です。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、またたとえ私が予言の賜物を持っており、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。
礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず。
不正を喜ばずに、真理を喜びます。
すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。
愛は決して耐えることがありません。
予言の賜物ならば助かります。威厳ならば耐えます。自信ならば耐えます。
今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、今私は一部分しか知りませんが、
その時には私は完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。
こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。ご一緒に。その中で一番優れているのは愛です。アメ。それでは祈りの時を持ちましょう。はじめに司会者が祈りを導きます。それに続いて各々黙祷のうちに祈りを捧げ、神様を賛美し、自分の罪を告白し、許しを受け、重荷を神様に委ね、心の願いを祈り求める、そのような短いひとときを持ちたく思います。それでは初めに祈らせていただきます。アレルヤ。私たちの天の父である神様、新しい一週間がまた始まりました。この一週間、私たちがあなたと共に歩めるように、またあなたをさらに深く知り、あなたの愛を知り、そしてその愛の中に休んじ、安心してあなたと共に歩んでいかれるように、この一週間をあなたが導き、また祝福してくださいますようにお願いいたします。それで一週間の歩みをあなたはご覧になりました。私たちがどこにあってもあなたは共にいてくださり、私たちがたとえあなたを見失っていても、あなたは決して私たちを見失わず、見放さず、決して見捨てないとおっしゃいました。あなたの御目がいつも私たちと共にあり、見える形で、また見えない形で私たちを導き、形作ってきてくださったことを信じ、皆をあがめます。どうぞこの礼拝を私たちがあなたに向かって、あなたの御前に捧げることができるように、私たちを整えてください。良い天気をありがとうございます。でもこの中で健康を損なっていらっしゃる方もいらっしゃいます。さまざまな事情で今日ここに集えない兄弟姉妹のことを覚えますが、願わくはこの時にも あなたの癒しの御手が触れ、その傷んでいるところ、病んでいるところ、本当に抱えている重荷のすべてにあなたが御手を伸ばしてお触れくださって、どうぞ聖霊の中にあっても主よ、あなたが共にいて、また導いてくださること、またその癒しの御手が今日もあることを主よ信じることができるように助けてください。私たちは迷いやすいものですが、あなたの羊です。私たちは弱いかもしれませんが、あなたは強い方です。私たちが小さいものですが、あなたは偉大なる方、神であります。どうぞ私たちが自分の小ささ、自分の力のなさに目を留めるばかりではなくて、主よ、いつも信仰の目を上げてあなたを見上げていくことができるように助けてください。私たちの前に今あなたの御子イエス・キリストが示されていることをありがとうございます。あなたの愛が完全な形で私たちの前に主イエス様を通して、また御言葉を通して与えられていることを感謝いたします。どうぞ私たちがいよいよあなたに信頼することができるように、また恐れを消し、不安を消し、そして劣等感を取り去ってくださって、その心の重荷をすべてあなたに委ねて歩んでいくことができるように助けてください。これからおのおの祈っていきます。どうぞ聞いてください。一人一人あなたが必要です。そしてあなたは私たちを求めていらっしゃいます。どうぞあなたの愛の中に行こい、そして委ね、そしてあなたから力をいただいて、ここから立ち上がっていかれますように、どうぞ助けてください。一人一人にあなたの意図近き助けがありますように、御手に委ねます。感謝してイエス様の尊いお名前で祈ります。アーメン。ではしばし黙祷のうちに祈っていきましょう。それでの父よ、皆をあがめます。あなたが私たち一人一人の祈りを聞き届けてくださっていることを信じ感謝いたします。あなたの右にあって今イエス様が私たちのために取り出していてくださること、その取り出しのゆえに私たちの祈りがあなたに届いて聞き届けられていることを信じ皆をあがめます。願わくはその祈りの答えが私たち一人一人にこの時にも、また先にも、そしてその先にも形を 持って、そして身を結び、あなたの御手の中でその祈りの答えが与えられますようにお願いいたします。一人一人に糸たる近きあなたの助けがありますように、御手に委ね感謝して愛するイエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。では、今日の説教の聖書のための説教のための聖書箇所をお読みいたします今日はペトロの手紙、ペテロの手紙第1の5章の5節から7節をお読みします。第1ペテロの連行の17回目になります。短いところですが、ここをお読みしましょう。それではお読みします。新約聖書ペテロの手紙第1、5章5節から7節まで。同じように若い人たちよ、長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。ですから、あなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。ここまでです。今日はこの箇所から、謙遜を身につけなさいというタイトルでメッセージを取り継がせていただきます。自分のことを謙遜だなと思う人、って言って手を挙げる人は謙遜じゃないよ、そのままね。いや、初っ端からすいません、失礼なことを申し上げました。要するに謙遜っていうのは、私たち、なんていうのかな、いつも人との比較の中で自分は謙遜だなということをこう考えてたり、自己評価してたりするんじゃないかと思うわけです。で、謙遜の反対は何？高慢とか傲慢とか、そういうことですよね。おごり高ぶる。で、神様は今日の聖書箇所で、私たちに謙遜ということを教えていらっしゃると思います。今日の聖書箇所3つポイントを抜き出しました。スクリーンの方をご覧ください。まず1つ目に、私たちは互いに謙遜を身につけましょうということです。そして2番目に、神の御手の下にへりくだるんですということですね。そして3番目に、その謙遜を身につけるために思い煩いを神に委ねるということがここで教えられております。今日の5節の御言葉、このペテロの言葉の中には、実は箴言の御言葉が織り込まれています。終わりのところですが、神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです、ペテロは書きましたが、これペテロのオリジナルじゃないんですよ。実はこれは箴言の中にあります。旧約聖書の箴言、ちょっと開けてみますね。箴言の3章の34節の御言葉を多分ペテロは引っ張ってきたんだろうと言われております。皆さん箴言好き？チャプター3ね、バース34。箴言、プロバーブって英語で言うんですけど、箴言っていうのは私たちが毎日毎日読むように、作られています。で、箴言は全部で31章あるんですね。ですんで、カレンダーのように、 一章ずつ毎日その日付の章を読むと、とてもとても恵まれる。で、繰り返し繰り返し読むことで書かれていることがだんだんだんだん身についていく。聖書を皆さん繰り返し読むっていうことはとてもとても大事なことなんです。一回読んでね、さーっとなんとなくぼんやりでね、あーこんなこと書いてあったなっていうのも悪くはないんですが、聖書っていうのはいつも繰り返し繰り返し反芻するものなんですよ。箴言も31の章があって、毎日毎日日付のところだから今日は31章読むとまあいいということなんですね。繰り返し繰り返し読むと何が起こるか、それは私たちの中にその御言葉が入ってくるんですね。染み込んでくるんですね。そして私たちの潜在意識にまで、深いところにまで御言葉がこうどんどんどんどん根を張ってきます。御言葉、よくイエス様は種まきの例えね、種をまいた地面の例え話をして、御言葉をまくんだと、神様、天使使ってね。で、御言葉をまくんだけど、ほっとくと、カラスが来て、カラスとか言ってね、鳥が来て、ね、悪いものが来て、持ってっちゃうよっていうような話あったじゃないですか。でも、いい土地っていうのは、そのまかれた種がどんどんどんどん根を張るんだって。御言葉は種をまいてそのままほったらかしにしちゃダメです。だから一回さらって読んで分かった気になっちゃダメです。ちゃんと世話しなくちゃいけない。世話するっていうのはいつも繰り返しその御言葉に触れ続けることです。毎日毎日見てると違いが分かってきます。庭の植物だってそうですよね。毎日毎日見て、で水をやりっていう、毎日毎日お水をやるっていうのが大事だそうですよね。園芸とか庭をやってらっしゃる方はよくご存じだ。毎日水をやってると植物の健康状態が分かってくる。そしてコンディションも分かってくる。そして何が必要なのかっていうのが分かってくる。だから植物育てるの上手な人っていうのは毎日毎日水をやりながらしっかりと観察する。私たちも御言葉に、聖書の言葉に私たちの中にしっかりと根を張っていただくために、それを毎日毎日する必要があります。だからそのためにこの箴言というのはとてもいい本なんです。私たちは御言葉をそのように、読みます。で、ちょっと話それましたけれども、3章の34に戻ります。あざける者を主はあざけり、へりくだる者には恵みを授け、知恵のある者は誉れを受け継ぎ、愚かな者は恥を得ると。続きますが、この34節をペテロはここで引用して、神は高ぶる者に敵対す、へりくだる者に恵みを与えられる、そうここに書きました。で、私たちが謙遜、へりくだるっていうことを考えると、私たちはすぐに人間ベースで考える癖があります。だってそうでしょう。私たちは人間の中に生まれました。そして人との比較の中で大きくなりました。日本人なんか特にそうですよね。つまり、どうしてあなたは何々ちゃんと同じようにできないのだとか、あの子はこんなにできるの、こう、ね、どうしてこうなのとかね、兄弟の中で、友達の中で、クラスの中で、いろんなところで比較され続けて人間育ってくるのが私たちですよね。特に日本そういうところがあります。人と同じでなくちゃみたいな、どうして同じようにやれないの、だって同じじゃないからですよ。神様は人をオリジナルなものを作りになった。一人一人個性があり、価値があり、尊いものとしてお作りになった。全部ね、工場生産のロボットみたいにみんな同じのが並んでたら気持ち悪いでしょうが、っていうことを考えるのに、なんでみんな同じじゃなくちゃいけない、人と比べてっていうふうに考えるの。みんな個性がある。で、今日の最初の御言葉で5節で、ペテロが同じように若い人たちを長老たちに従いなさいと言ったのは、これは若い人たちっていうのは教会の中の肉体年齢で若い人たちっていうことを言ったんではありません。要するに信仰生活がこうまだ 初めて間もない人たちのことを特に意識して若い人たちと言ったと思われます。長老だって年寄りって意味じゃないから。で、信仰生活がちゃんと身についていない人っていうのは古い感覚でどうしても古い生き方を教会の中でもしてしまいやすい。だって教会にやってきたらね、新しい社会じゃないですか、新しいコミュニティじゃないですか。その中で自分がどれくらいのポジションにいるのかってすぐ人間考える。経済状態は、仕事のレベルは、そしてスキルは、そうやってお互いにこうやって見て、あの人は私が世話してやんなくちゃいけない人かなとか、ね、いや、あの人はすごいからちょっと学ばせてもらおうとかね、まあいいですけど、でも健全な意味で比較するんじゃなくて、私たち人間っていうのはその社会の中ですぐに比較することで自分がダメだっていうふうに思いやすいですよね。人間を潰してしまう3つのものがあると言われます。まず1つは不安。人間の心の中には不安がある。平安がない。なぜ？それは神様とつながってないからですよね。神様によって作られて、神様が愛してて、しかもその愛っていうのは命がけの愛だ。イエス・キリストの十字架の犠牲によって買い取られた、それほどの値打ちのある存在なんですよっていうのが分かんないうちは、どっかで不安でしょ、自分の存在っていうのは。要するに何かに頼らないとやっていけないと思う。学歴であったり、仕事であったり、能力であったり、美貌であったり、スタイルの良さであったり、そういうものに頼らないと自分はダメなんじゃないかという不安。で、私たちはそういうところから抜け出してきたはずです。若い人じゃなければ。やっぱりそういう比較、人との比較じゃなくて、神様の愛の中に平安を見出し、そこに自分の存在の安定をそこに置くんだ。そのことをしっかり身につけてこないと私たちは不安ですよね。そして2番目に人をダメにするのは罪意識でしょ。罪意識。要するに自分はダメな人間だ。自分はもうダメだ。過去にこんなことやってる。あんなことやっちゃった。こんな失敗してしまった。だからダメなんだって言って、で、身動きが取れなくなるじゃないですか。人がどう思うだろう。みんなが自分を責めるんじゃないか。自分は出しゃばらない方がいい。で、どんどんどんどん自分らしさを潰して小さな殻の中に閉じこもっちゃうのが私たち人間でしょ。そうなりやすい。でもイエス様は何をしてくださいました。私たちの罪を代わりにその身に負って十字架の上で死んでくださいましたよ。その罪の代価は支払い済みになった。確かに私たちは失敗する、間違いを犯す、時には分かってて悪いことをやっちまう。でもその全ての責めをもうイエス様が支払ってくださったから、私たちはもう決して神様の前に責められることがないんだと。だから私たちは罪意識から次第次第に解放されていきます。日々罪を犯す、日々失敗する、それを神様のところにいつも持っていく。十字架のもと糸やすき神の義と愛の会えるところ、そういう賛美があるじゃない。神様の前に自分がダメだと思う。うん、ダメだよ。ダメだもん。でもダメでも神様が愛してくださってるから、私たちは、だから神様のところに行って、その全てを委ねて、で、こんな私ですが、それでもあなたは OK だと言って、いや、OK どころか愛してると言ってくださいますか。そういう罪の告白と許しを体験し続けて、そして私たちは罪意識から抜け出していくのですよ。過去が自分を縛らない。今私たちは新しいステップを踏み出していける。恐れずに、過去に縛られずに、新しい可能性にチャレンジしていけるんだ。そして3番目は劣等感ですよね。劣等感。劣等感は人を縛ります。人と比べて自分はだ、人と比べて自分は、逆に変な優越感もダメだよね。何か自分のプライドで、ね、自分の行動を私たちは縛りやすいです。劣等感というのはプライドの裏返しですから。 人に対して誇りやすい人っていうのは人と比較して落ち込みやすいです。その比較の中で生きている限り人っていうのは安定できません。ここでペテロが言っている謙遜っていうのは、ですから本当に私はダメで罪深くてもうどうしようもない不安でもうどうしようもないこんなでございますって言い続けることじゃないですよね。ペテロが互いに謙遜を身につけなさいっていうのは人との間の謙遜ではありません。ペテロが言っている謙遜は神の前の謙遜です。神の前にへりくだるということです。神様の前なら安心してへりくだれるでしょ。皆さん神様の前にハーンなって胸張って威張ってどうするんですか神様はもう問答無用に偉大な方でしょ。だってこの世界をお作りになったの、そして私をお作りになったの、私の存在をここに荒らしめているのは我でありてあるものとおっしゃった主なのですよ。神様の名前でしょ。 I am who I am、 それが神様の名前。つまり神様が全ての存在の一番のもとなんだって。神様なければ我々ないのよ。全てのものがこの神にあって作られ、神にあって存在し、神にあって今こうして生きている。ならば神様の前にはへりくだれるでしょうか。その神様を恐れるのは当然のことでしょうか。神様を礼拝するのは良いことでしょうか。だから礼拝する私たちは、皆互いに謙遜を身につけなさいっていうのはお互いにペコペコし合えってことじゃありませんお互いに、いやあなたすごいな、あなたすごいなってね。いやそれはすごいですよ、みんな神様の作品だから。いいんだけど、すごいんだけど、でもだその相手に対して自分がへりくだるんではなくて、皆神様のその愛によって生かされ、ここにいて、そしてお互いを愛するように招かれている、そのような仲間なんだとして、そのようにお互いを愛し合うものになる。みんな神様に直結してへりくだってる。だからみんなお互いに謙遜を身につけなさい。謙遜は誰かと比べて自分を癒しめる、貶としめるっていうもんではない、低くするっていうことではない。神様の前にみんな低くなる、そういう者同士として生きるということです。そしてそれには先ほどの箴言の言葉の約束が伴っていく。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。神様の前の謙遜を身につける人は恵みを与えられる。自分の人生恵まれてると思う？皆さん、神様を愛し、神様の前にへりくだる人には神様は恵みを与えられるんだって。これは約束です。約束を伴った命令です。ならば私たちは神様の前にへりくだるのが一番良いですね。2番目に、2番目、まあちょっと先取りして言ってしまったんですけれども、神様の御手の下に、力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。へりくだると神様が高くしてくださるんです。この6節に描かれていることを聖書の中で誰が体験しましたか。何かいるよね。最初低められて高くされた人、代表選手は、まあ、旧約聖書だと、まあ、例えばダビデとかね。だってダビデもともと王様だったんですよね。サムエルに油注がれて、あなたこそイスラエルの王なんだと言われたけれども、ずっとサウル王のもとで迫害されて追い立てられて、もう流浪の民、流浪のね生活をずっと続けるじゃないですか。で苦しんで苦しんで命の危険の底を取って、それでやっとのことで王様になるでしょ。 ヨセフもそうですよね。エジプトに彼は兄弟たちに妬まれて、最初ちょっと傲慢だったから、 あれダメね、親がダメだった、父親がヨセフを、まあ、自分の愛するねラケルの子供だからってね、ちょっとエコひいきしてね、で色鮮やかな長服なんか袖付きの長服なんか着せて特別扱いしたもんだから兄弟たちに妬まれた。でヨセフは思い上がって、で兄弟たちに奴隷としてエジプトに売られちゃうじゃないですか。で苦節何年苦しい中をヨセフは通らされて奴隷の生活をして、その中から神様のもとにへり下ってそこから立て上げられていくじゃないですか。最後にはエジプトの宰相になりますよね。王に次ぐ地位をヨセフは与えられる。そして3番目にはイエス様が、そうですね、イエス様は神の子じゃないですか、ね、この世界を作りになった作り主の御子ですよ、愛する一人子ですよ。でも彼は貧しく低き大工のせがれとして生まれ、田舎のナザレで生まれ、あんなとこからどんないいものが出るかって言われて、要するに差別されて、でずっとスタートして、で最後は弟子たち救って、でだけども迫害されて殺されて十字架じゃないですか。イエス様も低く低く低く愛われました。でもご自分の命さえも犠牲にして人々を愛された、神の愛を示された後で、神様はこのイエスを復活とともにご自分の今神の右の座につかせるという、高く高く上げられた主を私たちは見ています。私たちが神様の御手の下にへり下るならば、必ず神様が私たちを高くしてくださる。それが約束です。ただその約束は私たちが願っているタイミングで来るとは限りません。6節をご覧ください。神の力強い御手の下にへり下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださったんです。私たちがへり下っていくならば、神様は私たちの人生に必ず私たちを高くしてくださる時を備えられます。いつなのか分かりません。一人一人違うから、ヨセフのようにね、この地上で高くされる人もいるでしょう。ダビデのようにこの地上でその王としての立場を持つ人もいるでしょう。でも彼らは知ってました。この地上でどんなに高められようと、それが本当の高い高いゴールではない。ヨセフもダビデも、そしてイエス様、今父なる神の身元にあって糸高きところにいらっしゃいます。私たちはやがて神様のところに行きます。いいですね、イエス様に会えるんですよ。いいでしょ、父なる神様に会えるんですよ。すごいね、皆さん感動しない？この世界の作り主だよ。光も闇もこの地球もこの宇宙も我々のすべて、この自然とね、間違って呼ばれているこのシステムのすべてを作り支え完全に支配していらっしゃる神様だよ。その方と顔と顔とを合わせて、その方を仰ぎ見るんです。そしてその方と共に私たちは生きるんです。とんでもない高みですよね。私たちはそのような高いところに神と共に引き上げられることになる。ですから私たちが地上でへり下るのは何の大きな犠牲でありましょうか。とてもとてもその栄光に比べたら小さな小さなことだと私たちは考えます。ですから私たちは神様がここであなたは咲きなさいと置かれたところで自分の人生を咲かせればいいんです。私たちはおのおの置かれた場所があります。 職場だったり家庭だったりこの人のそばだったり、この人のそばなのなんていう時もありますけれども、でもそこで私たちが咲くことを神様は願っておいでです。そこで私たちが神の前にへり下った生き方をするならば、神様はそれを必ず見ていてくださって恵みを与え、そしてその備えられた時に必ず私たちは高く引き上げられ、神が共にいますということを私たちは知るものになります。それは天に行ってからかもしれない、でもきっと私たちはこの地上にあっても神共にいますことを体験するようになるでしょう。いや、もう体験していらっしゃる方が多いと思います。神が私たちと共にいてくださる、そのことを知ることほど私たちにとってこの地上で栄誉なことはありません。さて3番目に7節でペテロは、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださるからですと言いました。私たちがへりくだれるのは思い煩いを神様に委ねるときです。私たちこの地上でいろいろ思い煩うよね。例えば体のこととか健康のこととかね、今はもう新型コロナですね。まあ自分の経済のことであるとか、自分の寿命のことであるとか、自分の健康寿命のこととかね、いろいろ私たちは思い煩う材料を持っています。でもこのあなた方の思い煩いを、もともとのこの思い煩いっていう言葉は、私たちが2つの方向からぎゅーっとこう引っ張られるっていう言葉が使われているんですね。私たちが思い煩うのは、私たちが違う方向に引っ張られるからです。私たちは神様って言っていながら、お出様っていう方に引っ張られます。神様の天の御国と言いながら、この地上のお国に縛られます。いろんなものによって私たちは、双方向に引っ張られて思い煩うのです。でも私たちが神様の前に、へり下りなさいと言われているときに、私たちはその思い煩いを神様の御手に委ねていく必要があります。いや、逆にへり下るっていうのは神様にそれを一切合切委ねてしまうっていうことなんですよ。別に神様にね、いくら身を低くしたって低くしすぎることはありませんし、どんなにへつくばっても神様を完全に満足させることはできません。神様は私たちの天のお父さんだから、私たちのことを愛してるじゃないですか。愛するお父さんにとって子供がどうしてくれることが一番嬉しいことですか。子供が何か悩んでいてね、思い煩っていて、いろんなものにこう引っ張られて、ちぎれそうになってる時にお父さんはもうハラハラして心配ですよね。お父さんのところに相談しにおいでと、お父さんに言ってごらん、お父さんにどうして打ち明けてくれないのか。天の父は私たちをそのようにご覧になっていますよ。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。私たちは思い煩っている時には自分自身でその問題を、その緊張状態を何とかしようとします。でも聖書が教えている神様の前の謙遜な在り方っていうのは、その自分で何とかしようとする在り方を一変、神様の手にドーンと委ねてしまって放棄するということです。放り出すということ、投げ捨てて忘れてしまうということです。投げ捨てたってね、ちゃんと覚えてるから心配いりません。そしてどうなるかなって、で神様に聞くんですね。その問題、私はどうしたらいいでしょうか。神様、あなたは私に この問題についてどうさせようと願ってらっしゃいますか。自分でどうにかしようとするから苦しいんですよ。神様が私にどうさせようとしているか、そこに切り替えること、そこに問題を委ねていくこと、それはもはや私たちの思い煩いではありません。それは神様の問題になります。私たちの問題ではなく神様の問題です。そして神様にとって難しすぎる問題は一つもありません。神様はそれがどのように正しくその問題が解決していくのか、その問題がどのように解かれていくべきなのか、ご存知ですよ。私たちはね、もう一生懸命こうやってやってね、ルービックキューブみたいにこうやってカチャカチャやって、うー揃わないみたいにやりますが、もうしまいにはぶっ壊して組み直してやろうかなと思いますが、神様の見てに行ったらカチャカチャカチャここでっていう感じですよね。ここをこうしてこうやってこうするんだよ、やってごらん。おお、で神様のおっしゃる通りいくと解けるじゃないですか。私たちは自分でそのパズルを、そして思い煩いをしっかり掴んで神様に渡さない、それは高ぶりです。それを続けているから苦しいんです。その傲慢さを、その傲慢さを放り出して、神様教えて、神様どうしたらいいの、お任せして放り出す、神様に向かって私たちの思い煩いを放り投げる、でこれが祈るという祈るっていうのは、ただ神様の前にこう現状報告してブーブーブーブー文句言うことではありません。本物の祈りは神様に私たちの思い煩いをほいとお委ねして忘れてしまうことです。祈ったらもう心配しない、祈ったらもう思い煩わない、そう決めることが大事です。それが委ねるということです。ピリピリとの手紙でパウロはこう言ってますよね。有名な言葉です。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。何も思い煩わないで、感謝を持って祈りと願いを神様に捧げ、願い事を神様に知っていただきます。すると平安が来るんだって。だって神様は解決、神様は勝利者、神様はすべての主権を持っていて、この世界は主のものだから。私たちの思いを超えて、私たちの失敗を超えて、神様の御手はそれを全て覆い、その問題を解くことがおできになります。それなのに私たちはどうしていつまでも思い煩うんでしょうか。それは実際に委ねてないからです。本当の意味で委ねてないから、思い煩いを神様にお委ねしますと言っていながら、まだ自分の心をしっかり掴んでてね。そう言ってまた自分でまた思い煩い始める。やめた方がいい。ポンとパスしたら、そしたらもう手は完全に離す。本当にへりくだってないと委ねられませんね。だって神様は偉大な方だと認めるから委ねるんでしょ。神様は問題を解決することができると信じるから委ねるんでしょ。だからへりくだらないと委ねられない。委ねるのはへりくだっている証でもあります。だから私たちは神様のもとにへりくだ る必要がない。だから思い煩いをしたくないならば、私たちがこの人生の問題、自分の力でもう悩みな、ね、まあ、悩みたいっていう方ご自由にですけれども、でも私たちはその思い煩いをしたくない、思い考えることは結構ですが、思い煩いたくないじゃないですか。煩うってね、病んじゃうとこまで行っちゃうことですよ。健全じゃない。考え、試作し、そして思い、そして決めて実行して生きていくのは結構ですけれども、でもそこを神様が導き、神様が守り、そして神様が解決をお持ちである、そこに聞きながら生きていくことはとてもとても古い生き方とは違うものです。私たちが思い煩いから解放されるためには、私たちは神様の力強い御手の下にへりくだる必要があります。そこで私たちは自分を縛っている劣等感から解放されなければなりません。神様の下にへりくだれば、神様が高めてください。他の人と比べて自分を貶めて、何にもできません、何にもやれません、昔このようにダメだったからきっとこの先もダメでしょうみたいなね、そういうんでがんじがらめになった生き方から私たちを解放するのは、正しく神様の前に私たちがへりくだる時だけです。その時私たちの問題が次第次第に神様に委ねられ、任せられ、そして神様と共に生きるもの、そういうものになったら、お互いにお互いのことが気にならなくなりますね。あなたも神様が愛してる、あなたもその神様によって立てられている、あなたも神様によって生かされている、そのような仲間です。それが集まったところがイエス・キリストの教会というものです。神様が呼ばれた、そして神様に従う、だから私たちは神の家族なんだということですね。だから若い人たちを長老たちに従いなさいっていうのね、なんか何でも年上の言うことは聞いておけみたいなそういう意味じゃないですから。だってこの長老っていうのは聖霊、先週お話ししたように聖霊が教会のために奉仕者として立てた人でしょ、与えた人でしょ。だからその人がリーダーシップを取っているときには、まあ、とりあえず従っておけときちんと。でもそれはそのだからその立てられている長老が偉いわけではない。皆神のしもべ、皆神のもとに身を低くしているもの、その中で神様がその働きにお持ちになっているというだけの話です。だから私たちはお互いにみんな謙遜を身につけることが大事です。それは信仰歴の長かろうが短かろうが、年がいってようがいってなかろうが、主が願っているのはそのような謙遜の人であります。そしてその謙遜が私たちを束縛から解放し、私たちを新しい人に作り直し、私たちを自由にする、私たちがそのような神の子供らしく自由に生き生きと生きていくことを神様はお望みなんだ。みんな謙遜を身につけなさいねと、イエス様がやってみせたもんね、一番最初ね、十字架にかかる前にさ、最後の晩餐の直前にイエス様何やりました、奴隷のようになりました。イエス様は上着を脱いで腰に手ぬぐいぶら下げて、そしてたらいを持ってきてみんなの足を洗ったじゃないですか。主であり先生と呼ばれて、そして神の子イエスが、救い主がみんなの足を洗ったんだから、だからあのことで別にイエス様がイエス様じゃなくなったわけじゃないですよね。神の子は何やっていても神の子なんです。イエス様は何をしていても主であり先生なんです。イエス様はどのように身を低くしても決して貶められることはないんです。 人との比較から解放された人は自由です。人の目を気にせず、そしてへりくだることを厭わず、どのような時にも神の願われる道を示すためにいくらでも身を低くする。それが私たちのついていくべき方、イエス・キリストの生き方であります。私たちもそのような謙遜を身につけてまいりましょう。お祈りします。天の父よ、あなたは御子イエス様の中にあなたへの本当のへりくだりの姿を表されました。あなたはへりくだる者に恵みを与え、謙遜な者にやがてその時の中で高くされることをお与えになります。主よ、あなたは私たちを愛し、私たちをご覧になり、私たちに神の子供らしい自由な解放された人生を歩んでほしいと願っておりです。どうぞそのためにあなたの力強い御手の下に私たちがへりくだるものになりますようにお願いします。私たちの心をあなたが変えてください。感謝します。イエス様の尊いお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは一つ歌じゃなくて、歌いますじゃなくて、アミンでします、口を閉ざして、緊急事態宣言ですからね、聖歌の589番を持って、込めて与えましょう。お立ちになれる方、どうぞお立ちください。 難を私たちが通り抜けて、主の恵みの高い高い、山の上に、ついに登りきらん、私たちの人生のクライミング、その山に晴れやらな主の栄光に満ちたところに私たちは登っていくんだ、そういう歌ですね。では礼拝の献金をします。献金は強制ありません。おのおの神様に対する感謝、また献身の思いを込めて自由に捧げましょう。よろしくお願いします。祈りを捧げます。恵み深き天の父よ、あなたは私たちをあなたの子供として自由にしてくださいました。どうぞ与えられた自由を本当に私たち一人一人がしっかりと受け取り、あなたの前に解放され、あなたに全ての思い煩いを委ね、今週もあなたと共に歩めますように。どうぞ私たちの人生がそれら全ての不安や思い煩いやその束縛から解放されていきますようにお願いいたします。今捧げた捧げ物は私たちの献身の証、また心からなる感謝の捧げ物です。これを清め、あなたの御用のためにお用いくださいますように。感謝して愛するイエス・キリストの尊いお名前を通してこの祈りお捧げいたします。アーメン。では共に主の祈りを祈りましょう。主の祈りの言葉は、前のスクリーンに出てまいりますので、また修法にもありますので、そちらをどうぞご利用ください。イエス様が弟子たちにこのように祈りなさいと教えていかれました。私たちの祈りの模範であります。それでは祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。聖霊祝福を持って礼拝を閉じましょう。
大丈夫ですよ。
祈祷いたします。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に、すなわち私たちの救い主である唯一の神に、栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまた良いお限りなくありますように。アーメン。それでは短く構想を捧げていただきます。構想の間も語られた御言葉にまた祈りに時を用いることにいたしましょう。それではお願いします。